はい、異次元集客ハンバーガーマーケティング戦略の全貌についてお届けしたいと思います。ハンバーガーマーケティング戦略の全貌についてということなんですけども、これサブタイトルでですね、成績優秀なビジネスマンには時間がないと、そんなお方へもう一つの盤石なキャッシュポイントをお届けしますというサブタイトルをつけさせていただきました。はい、それでは解説をさせていただきます。あなたはハンバーガーマーケティングなんていう言葉は一度も聞いたことがないと思うんですよね。まあ、それもそのはずです。このマーケティング商法の発案者っていうのは今この音声レターをお届け差し上げている私ビビタだからです。はい、ハンバーガーマーケティングは時間に追われ忙しく奔走しまくっているビジネスマンの方が駅のホームとか、あと営業者の車内でぐったり倒れ込んで脳卒中とか、あと心筋梗塞なんか起こしちゃって、もう生死をさまようというか死の瀬戸際まで追いやられてしまう手前でですね、救出して生還させてあげようと、そういうことができてしまうという手法になります。まあ、これはもうこの席聞かれていらっしゃる多くの方はご存知だと思いますけども、相対性理論を唱えたアインシュタインさんさえもですね、思いつくことができなかったと思われる、まあ、今世紀で初となる唯一無二のマーケティング手法だと思います。はい、それでは進めていきますね。このハンバーガーマーケティングとは何かというお話なんですけども、これはですね、営業成績の良いサラリーマンとか、あと個人事業主の方、あと最近ではね、一人社長といった有能で実力の高い方々が数多くいらっしゃると思うんですけども、そういう方々がですね、今現在取り組んでいるビジネスをそのまま維持保持させつつ、もう一つの大きな収入源、まあ、キャッシュポイントですね、これをですね、もうプレゼントご提供差し上げるというですね、もう前代未聞のマーケティングとなります。はい、ここでですね、この音声レターを聞いてくださっているあなた様へ、このハンバーガーマーケティングの話をする前にですね、ちょっとだけ馴染みのあるですね、ハンバーグとハンバーガーのお話をちょっとさせていただきたいと思うんですね。よろしいですか。美味しいハンバーグとボリューミーなハンバーガー、この2つをちょっとだけ連想していただきたいんですよ。あなた自身が腹ペコ状態になっている、そういう状態をちょっと想像してみてください。もうあなたはですね、もう2日間まともに食事なんて取れていません。そのあなたの目の前に2つの食べ物が登場しました。その1です。美味しいハンバーグ。その2、ボリューム満点のハンバーガー。はい。このその1の美味しいハンバーグっていうのはですね、これ単品ですよ。ライスなんかはついていません。大丈夫ですか？で、2つ目のこのボリューム満点のハンバーガーなんですけども、こちらの方は焼きたてのでパンが上下に挟まっていて、シャリシャリの鮮度の高いフレッシュなレタスがパンの生地からはみ出して、もうみずみずしさを放っていると。で、レタスとレタスの間にはね、これまた赤くもう熟してるけど、もう新鮮なトマトがね、何重にも挟まっていて、よーく見ると、ハンバーガーはダブルバーガーで、いい感じで焼けていて、そのダブルバーガーのちょい焦げたね、端っこからは、とろとろにとろけたチーズとともに牛肉の脂っこい肉汁がだらだらとききらびやかに滴り落ちていると。大丈夫ですか？はい、ではここであなたへ質問です。はい、あなたはどちらを選びますか？即答願います。これはもう迷った方はいらっしゃらないと思うんですね。そうなんですよ、このハンバーガーマーケティングというのはあなたの欲望にダイレクトかつ直球で届く、全く想像することができない前代未聞の最新手法なんですね。それではですね、このハンバーガーマーケティングについてこの後解説を続けさせていただきたいと思います。では行きますよ。 はい、ハンバーガーマーケティングの全貌ということで、またちょっとここで質問なんですけど、あなた Z の法則という言葉はご存知ですか？これはこの Z の法則というのはお金と時間の関係を表したものです。お金が稼げている人は忙しくて時間がなくて、で時間を持て余している人っていうのは働ける時間があるのに余暇をサボっているためにお金がないというね、これ一見当たり前のことを述べているように思われるかもしれませんけれども、この世の中にはですね、この両者に該当しない方々がいるんですね。はい。でその方々っていうのは全人口のほんの数パーセント程度になるわけですけれども、これ実在していることは事実です。あの元 ZOZO の前澤社長なんかそうですよね、うん、つまりこの世間一般的には常識と思われている Z の法則の真逆を手に入れている人たちがいるんですよね。どんな人なのかというと、お金があってあと時間もあるという人です。例えば不動産収入のある方とか多額の株式を保有していて定期的な株式配当を得ているような方々が、まあ、ここに該当すると思います。だけど私はですね、不動産オーナーや株主になりましょうといった提案をあなたにしているわけではありません。だって不動産にせよ株にせよ潤沢な自己資金がないとお金も時間も手に入れることなんてできませんからね。ここはちょっと現実的じゃないと思いますし、不動産も株も暴落すると一気に資産を失ってしまいます。で失ってしまったらやっぱり真面目に働いていけばよかったななんてね、まあ、これあのリーマンショックを僕ら経験してるじゃないですか。でリーマンショックで資産をなくした方々っていうのは私の周りにも結構いたんですけど、そういう方々が、口にしていた言葉です。はい。ビジネスを持たずに収入を得るということは理想的なように思えますが、現実は不安が拭えないというのが本音だと思うんですね。このハンバーガーマーケティングっていうのは自己資金がほぼかからずに手間暇をかけずに一つのビジネスを形成して、そこからの収益化を実現させることができるものです。このことでほぼ不動産や株式配当のような収入をもたらすことができるというものになるんですね。はい。あなたは低資金でお金と時間を同時に手に入れることができるようになると。これがハンバーガーマーケティングという全く新しい市場戦略なわけです。そしてこれ特筆すべき点というのがありまして、いいですか、ここはしっかりとお聞きになってくださいね。あなたの事業はそのまま進めてくださって結構ですというものなんです。これ意味不明でしょ。ちょっともう少しね、これから説明を加えさせていただきますので、でその説明を聞いていただくとですね、全てを行っていただけるようになると思います。はい。あなたの顧客から信頼度をさらにアップさせることができますということを最初に言っておきます。ちょうね。はい。私はですね、先ほど前述で次のようなことを申し上げました。はい。今取り組んでいるビジネスをそのまま維持させつつ、もう一つの大きな収益源、キャッシュポイント、これを提供差し上げますよと。これもう少し具体的にですね、要約しますと、次の2つになるんです。1つ目。あなた様が取り組まれていることは、そのまま何一つ変えることなく、もうそのまんま取り組んでください。で、2つ目です。あとは、もう私たちに身を委ねて、もう一本の大きな収益源を獲得してください。なんて言うとね、きっと今この音声を聞かれているあなたは次のようなね、質問が届くと思うんですよね。それ何かというと、現実的にそんなこと本当にできるのって、うん、これ答えはもちろんイエスですよ。うん、だからこんな話をさせてもらってるわけですからね。ただ一つだけお願いがあるんですよ。これを実現化させるために一つだけあなたへお願いがあります。ちょっとストレートに言いますよ。ちょっと覚悟して聞いてくださいね。はい、言いますよ。あなた様の顧客リストを私たちに渡してください。お前何言っとるんだと。ですよね。もうもちろん、はい、もうそのお気持ちは十二分に察しております。 はい、だってそうでしょ、あなた様が長い年月かけて信用信頼を築いたお客様の名簿リストを僕にくださいって言ってるわけなので、それはもうご立腹されますよね。私がもしもあなたの逆の立場だったらもう水ぶっかけて追い出してもう塩まきますもんね。はい、絶対にそうすると思います。はい、もう何をふざけたことを言ってるんだってね、まあ思われることぐらいは当然僕だって私だってね、まあ容易に想像できます。まあその理由なんですけども、まあこういうこう感情的になられてるこの理由なんですけど、これはもう分かりますよ。あなたの大切なお客様から信用を失うことに対する恐れ、この心理であることは僕間違いないと思うんですよね。ではですね、どうでしょう、もしも万が一ですよ、あなたの大切なお客様たちが私からの情報を知ること得ることによって、そのお客様たちからあなたへの信頼度はさらに高まり感謝され、今まで以上にもっとお客様から愛されるようになったとしたらどうですか。これが約束されたらどうです。もう迷うことなくあなたの全顧客を私に紹介したいと思うのではないですかね。はいね、そんなことって本当にできるのって、うん、これはもうだから可能なんですよ。どんどん進めていきます。はい、今ですね、全国民が求めているもの、それは経済基盤、すなわち自由への道だと思うんですよね。はい、円安に物価高になった、ね、この日本で多くの国民が将来に不安を抱えていますよね。このために国に何としても守ってほしいとか、会社の給料をアップしてほしいと願っている方がほとんどだと思います。まあ、経済力が低下すると、あなたのお客様というのはあなたのサービスからも抜けたい、解約したいと思うようになると思うんですよ。そうならないためにも、個人の方が経済の基盤を自分で作れるようになる必要があるっていうことを、私は考えています。ここでまたあなたにちょっと質問させていただきたいんですけれども、はい、今ですね、大人のなりたい職業の第一位っていうのは何なのかってご存知でしょうか。知ってますか。はい、それは実はですね、ウェブライター、ライターなんですよ。3年以上続いたコロナによってですね、家にいてできる仕事っていうのは求められるようになったんですね。その結果、私たち大人というのは在宅でできるお仕事としてウェブライターになりたいという方がもう圧倒的に多くなってですね、大人のなりたい職業の第1位が、これコロナ前までは公務員だったんですけども、これに対して今現在はもうウェブライター、これが堂々の第1位に輝いてるんです。小学生とか中学生の憧れの職業が YouTuber、 これは変わりないですよ、不動です。これに対して私たち大人というのはウェブライターが憧れの職業となってしまったんですね。っていう、まあこういったちょっと質問と回答を私自分自身で言ったんですけど、きっとこの音声聞かれているあなたは、ん？それが何なの？と思いますよね。うん。これは、あなたのお客様へ、このブログを書くだけのビジネスというのをちょっと紹介させていただけませんかというのが、私からのお願いです。提案です。まあ、ここまで話しても、もう全く意味不明。それでなぜ、ね、私の顧客が喜んで、私への信頼が増すというの？って。そういう声が聞こえてきそうです。もう少しだけちょっとお付き合いしてください。いいですかね。はい。私の提案差し上げるブログを書くだけのビジネスっていうのはですね、ちょっとそんじょそこら辺に出回ってるものではございません。ではいきますね。はい。ブログビジネスというとですね、あなたが真っ先に思い浮かぶのは、アフィリエイトとか、まあ、クリックされたら報酬が入ってくるっていう広告収入だと思うんですよね。でも私が提供しているブログビジネスっていうのは、そのような類のものではありません。うん、じゃあ何よと、うん、そう思うでしょ、うん、これ一言で申し上げますとですね、既存のビジネスモデルではないということなんですよ。私の提供差し上げるビジネスモデルっていうのは独自に作り上げたものでして、国内初となるものであることが認められて、令和3年6月18日に特許を取得したビジネスとなってます。特徴としてですね、ちょっと3つほどあるんですけど、 ちょっとこれお伝えしますね。まず1つ目、一過性の収益をもたらすものではなくて継続的な収益をもたらすものです。で、2つ目です。ほぼ労力をかけることなく利権のような形で報酬を獲得することができるようになります。で、3つ目です。お客様の家計、家計というのはその家計図なんかの家計ですよ。家計簿の家計ではありませんよ、家計図の家計です。お客様の家計を変える、先祖代々まで受け継がれていくようなものとなっております。つまりは労力をかけずに安定した継続的な収入を獲得できるようになるビジネスモデルとなっているんですね。ちょっと考えてみていただきたいんですけども、少子高齢化が進む日本で高齢者たちはできる限り働き続けなくてはなりませんよね。で、高齢者になった時に肉体労働を強いられる仕事に就きたいと思っている人ってほとんどいないと思うんですよね。できれば在宅で稼ぎたい、そして稼げるようになったら無理せずに継続的な安定収入が年金とは別に得られるようになりたい、まさにこのような特徴ですね。私がご提案差し上げるビジネスモデルっていうのは持ってるんですよね。あなたのお客様が豊かになったらどうですか。あなたのお仕事の客単価っていうのは間違いなくアップしますし、当然売上もさらにアップしますよね。何よりもこれからの少子高齢化に向けた究極の在宅ワークとなるこのブログビジネスをですね、あなたのお客様へプレゼントすることで、あなたへの信頼度を劇的に向上させることができるようになるということ、これはもうお約束します。ちょっとここで一旦まとめておきましょう。ここまでであなたへ理解していただきたいポイントっていうのが3つあるんですね。もう一回言いますよ。1、あなたのお客さんのリストを提供してください。2、最高のサービスをあなたのお客様へ提供するため、あなたの信頼度っていうのはもうガンと上がります。で、3つ目です。あなたのビジネスの売り上げも同時にアップしますと。 OK です。ちょっとね、なんとなく私が最初に言ったことからは外れてきてるように思われるかもしれません、ね、良いように、まあ、聞こえるけど、ちょっと最初の提案から外れてないと。最初の提案ではいいですか、もう一つの盤石なキャッシュポイントを手に入れることができるだったはずですよね。はい、その通りです。私はですね、あなたへ確かにもう一つの盤石なキャッシュポイント、これをお届けしますと冒頭で申し上げました。実はここからが佳境に突入していくんですね。ハンバーガーマーケティングの真髄のお話をお届けします。はい、このハンバーガーマーケティングというのがあなたのもう一つのキャッシュポイントを作ります。ハンバーガーマーケティングの全貌に入る前にですね、あなたへハンバーグとハンバーガーの話をしましたよね。覚えてます？あなたはハンバーガーを選んでくださったと思います。あの話は例え話なんですけど、ここからお届けするハンバーガーマーケティングっていうのはこの例え話が実践的になるお話なんです。ハンバーガーはですね、シンプルに言うと3つに分かれます。まず上側のパンですね、上部のパン、そして真ん中のチューブのハンバーグ、真ん中のねハンバーグ、そして下側のパン、下部のパン、この上部のパンが私のことです。そしてチューブのハンバーグがあなたのことです。そして下部のパンがあなたの顧客リストとなります。もちろん主役はですね、あなたです。チューブのハンバーグであるあなた自身が主役です。ハンバーグだけ単体で食べてもまあそこそこ美味しく食べることできますよね。だけどパンっていうのは美味しく食べることって困難じゃないですか。だけどやっぱり腹ペコ状態なお方はハンバーガーが食べたいわけです。それを実現させることができるのが、まあ、このハンバーガーマーケティングとなるんですけども、この上部のパン、もう一回繰り返しますよ。上部のパンが私、チューブのハンバーグがあなた、そして下部のパンがあなたの顧客リストということになります。よろしいですか。ちなみにこのハンバーガーマーケティングっていうのは、今申し上げた私、あなた、あなたの顧客リスト、上部、中部、下部、それぞれ全員がウィン&ウィン&ウィンになる最強な仕組みとなります。ではここでですね、まあ今まで過去ハンバーガーマーケティングっていうのは存在してなかったわけですよ、この存在していなかった失敗事例をちょっとお届けしますと、例えば、嫌いかもしれませんけれども、ちょっとネットワークビジネスの話をさせてください。あなたにネットワークビジネスの勧誘してきた友人がいるとしますよ、 あなたはそのネットワークビジネスの誘いに乗って、あなたの知り合いや友人に片っ端からネットワークビジネスの勧誘をしたとしましょう。まあよくある話ですよね。私自身過去にこのようなことをやった経験があるんです。でこの結末は大体見えているわけですよね。そう、うまくいきません。あなたがどんなに優秀な口コミ達人であったとしても、あなたが紹介した相手がその先の人脈を作れなければ、ネットワークなんて広がりませんから、うまくいかずにおしまいとなるケース、これが大半ですよね。後を絶ちません。でハンバーガーマーケティングの概念というのは、このようなネットワークビジネスを筆頭とした口コミビジネスですから、ネットワークビジネスだけではない、口コミビジネス、顧客数を拡大させるビジネス、これフランチャイズも含まれます。これを成功させるためのメソッドがですね、随所に盛り込まれているんですね。ではハンバーガーマーケティングによってどんな成功が期待できるのかという話をします。ちなみにハンバーガーマーケティングはですね、もうすでに成功事例とか実績多々あります。でここではですね、なぜこのマーケティングだとビジネスが成功できるのか、しかも忙しいあなたがほとんど介入せずに成功することができるのかについて解説させていただきます。それはもう本当に単純なんですけど、教育並びにフォローとサポートの体制がですね、このインターネット上でしっかりと盤石に基盤構築されているからなんですよ。あなたがどんなに忙しくても、あなたの人脈から口コミが止まらなくなるようにハンバーガーマーケティングではデザインされておりまして、すでに仕組みが完成しています。これらをですね、上部のパンである私が下部のパンであるあなたの顧客へと確実に届けます。よって中部のハンバーガーであるあなたは、何もしなくても口コミ組織が構築されて、そこからの売り上げによる収益が継続的に発生するというわけです。無論これはあなただけではなくて、あなたの顧客、そして私にも収益をもたらすようにデザインされているため、一切の不平不満が起きずに着実にあなたを成功へと導かせていただきます。このことであなたの信頼度が格段にアップすると断言しているんですね。はい、ちょっと長くなってしまいましたけれども、まあ、ハンバーガーマーケティングの概要をお届けさせていただきました。このビジネス、このブログビジネスのことを気になるというあなた様、ぜひですね、この音声レターをご紹介していただいたお方へちょっと直接お問い合わせしてみていただきたいです。何らかの形で詳細な情報をお届けできればと思っております。はい、以上となります。最後までご清聴ありがとうございました。ではあなた様からのお問い合わせをお待ちしております。失礼します。